皆さんおはようございます。今月は4月、今月、今朝ですね、今朝は4月の最初の聖日ですから、メッセージについて、聖餐の時を分かち合います。この聖餐について、新約聖書の中でも最も最初にこの歴史的言及として記されている使徒パウロによるコリント人の手紙第1の11章23節から28節をお読みしたいと思います。コリント人の手紙第1、11章23節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわちイエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。同じ新約聖書のマタイの福音書26章、またはルカの福音書22章にも、主イエスが杉越の祭りの祝いを弟子たちと一緒に過ごされた際に、この最初の聖餐を制定された記事が記されています。今年の復活祭は今月の16日にやってきます。例年通り、受難週の金曜日、14日には聖金曜日の礼拝を予定しています。そして今年初めての、今回初めての試みですが、その前日の13日の木曜日に水越の祭りに、主イエスが弟子たちと共に分かち合った最初の聖餐を覚えて、木曜日の祈祷会で聖餐の時を持つことを予定しています。毎年3月とか4月、この春の時期に訪れる復活祭を祝うことは、復活主である主イエスによって私たちが今生かされていることを覚えるために大変大切なことです。来週9日から始まる受難週を前にして、今朝のテキストであるローマ書8章6節から11節を通して、一人一人が主イエスに従う者としてふさわしく生きているかどうかをよく吟味する時を、調べる時をですね、持ちたいと思います。主イエスの十字架の死と復活を伝える者、証しする者として生きているかどうか、救い主イエスキリストを信じ、その御霊の思いによって生きているか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧、御言葉の糧を与えてください。それぞれに必要な御言葉を、どうぞあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語ってください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝はローマ人の手紙8章6節から11節を見てまいります。開いてください。 パウロは8章の6節で、主イエスを救い主として信じてない者と、すでに信じ受け入れる者との完全な相違について教えています。8章の6節。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思い、すなわち罪深い思いによって支配されている、まだイエス・キリストを信じていない未信徒の運命は死です。一方、主イエスを救い主として信じ受け入れた者の運命は命と平和であることを明確にパウロは述べています。聖書は人間は誰でも生まれながらにして罪人であることを私たちに教えています。ヨハネの福音書の3章の6節に記されているように、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは肉です。この言葉を読んでも私たち人間は生まれながらにして罪人であることがわかります。パウロはコリント人の手紙第1、2章14節で、肉によって生まれたものは御霊によって生きることを受け入れないと教えています。第1コリントの2章14節を読みいたします。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。ほとんどと言っていいくらい、最初に福音を聞いた人たちの反応はどういう反応だと思いますか。いいえ、結構ですという反応です。肉にして生まれながら人間らしく生活をしている人にとって霊的な救いを聞いたときに、私には必要がありません、関心ありません、いいえ結構ですという言葉になります。人間としてこの世に生まれてきたのだから、人間らしく生きるのが一番と考えるのが当然または自然なのかもしれません。神の御霊によって生きること、罪を自分自身を罪人だと認めて罪を悔い改めて生きることが愚かに見えるのかもしれません。神の御霊によって招かれて神の民とされること、神の子供となることを受け入れることができないのが普通の人の姿です。パウロが8章の9節から11節で具体的に述べている御霊の思いによって生きているものの4つの特徴を見たいと思います。これらの特徴は現在の皆さんの生き方に当てはまっているでしょうか。皆さんが今日誰から尋ねられてですね、あなたはイエス・キリストを信じてますか、信じてますと答えると思いますけど、その言葉なしにどのようにしてあなたがキリスト者なのか、またはそうでないのかを区別することができるんでしょうか。4つの具体的な特徴をパウロはここで語っています。まず第一に8章の9節で、聖霊が私たちの心に、信じる者の心に住んでいることをパウロは言っています。皆さんの心の内に聖霊が住んでいるでしょうか。内在しているでしょうか。どうしたらそのことがわかるんでしょうか。主イエスを救い主として信じ、御霊によって生まれたキリスト者には漏れなく聖霊が与えられています。もう一度8章の9節にします。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中ではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。神の御霊であり、キリストの御霊である聖霊が、すべてのキリスト者のうちに住んでおられます。どうしたらその方がわかるんでしょうか。心の扉を開いて、心の扉を開けて、聖霊が中に入っているか入ってないか、住んでいるかいないかわかればいいんですけど、または朝起きて体重計に乗って、あ、今朝の体重はやっと63キロまで来た。で、体内脂肪は 19% になった。そんな感じで、私の心の中には聖霊がどれだけ 支配しているのか調べることができたらいいと思いますけど、皆さんの心の内は私の目でも見ることができません。どのくらい聖霊によって支配されているのか、キリスト者と言いながら聖霊が本当に 1% くらいなのか、それとも 99% 心の中に占めているのか、私には見ることができません。神の御霊であり、キリストの御霊である聖霊が全てのキリスト者の中に住んでいる。これがまず第一のキリスト者の特徴です。シエスはヨハネの福音書14章16節17節でこの助け主である御霊についてこのように約束されています。ヨハネの福音書14章、大切な箇所ですから読みします。16節17節、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方も見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。私たちの心の内に聖霊が住んでくださっている。この聖霊による思いを持って生きる者が救われた者、キリスト者の第一の特徴です。古い自分である肉の思い、罪深い思いによって支配されるのではなくて、聖霊の思いによって支配される者がキリスト者の共通した大切な特徴です。2番目に、9節10節もう一度お読みします。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中ではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなたのうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。主イエスが約束された助け主として使わされた聖霊による思い、この聖霊に導かれて生きるキリスト者は、9節に記されているように肉の中ではなくて聖霊の中にいます。私たちの中に聖霊が住んでくださっているんですけども、その聖霊の中に私たちは生かされているということです。私たちの心を私たちが喜んでまた進んで明け渡すときに聖霊の支配が広がってきます。私たちがもっともっと聖霊の中に入っていくことができます。キリスト者としての生活は聖霊の支配の中で聖霊の影響を受けて変えられていきます。自分自身の思いで肉の思いで罪深い思いが支配している限り、私たちはキリスト者として変えられていきません。確かにこの世で生きている以上、私たちの心の内には常に憎なる思いと罪深い思いと、そして聖霊による思いの葛藤が、戦いがあります。小さなことから大きなことに関して、私たちはどっちが自分自身の自己中心的な思いなのか、または聖霊がこれをしなさい、これをしてはならないというその思いと戦いがあります。シエスに属する者、キリストのものになった者は聖霊に支配されて聖霊の中にとどまります。使徒パウロがガラテヤ人の手紙5章で教えているように、聖霊の思いに支配されて生きることを願う者は自分自身の罪深い思いをすべて十字架に貼り付けて死んだものとします。罪深い思い、肉による思いに死んで聖霊によって生きることを願います。ガラテヤ人の手紙5章24節25節を読みいたします。5章24節25節、キリスト者につく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。3番目の特徴、もう一度ローマ書8章9節10節にします。けれどももし神の御霊が あなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中ではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の家に死んでいても、霊が義の家に生きています。救われた者の、このキリスト者の三つ目の特徴は、旧説に示されているキリストに属する者として、キリストの義によって生かされているということです。私たちは罪深い思いによって生きていた古い自分自身から、あがなわれた者として、キリストの義によって今生かされています。すなわち、主イエスが十字架の上で、私たちの罪のあがないために死んでくださったことを通して買い戻されました。主イエスが十字架の上で払ってくださった代価を私たちは決して忘れてはなりません。第一コリント人の手紙第一の6章19節から20節を読みとします。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのですから、ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちの体はもうすでに主イエスキリストによって買い戻されて、そしてキリストに属するものとして自分のものではないキリストのものになっているということです。聖霊の思いの中に生き、ひたすら神の栄光を表すことを願うのがキリスト者の3番目の特徴です。ローマ人の手紙8章11節を読みいたします。もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体を生かしてくださるのです。御霊の思いによって生きるキリスト者の4番目の特徴は、肉体の復活に関する希望を持つことです。私たちキリスト者は、救い主イエスキリストが私たちの罪のあがないために十字架にかかって死んで、そして3日後に死に勝利して復活されたことを信じています。主イエスを死から蘇らせた神の御霊が私たちのうちに今住んでくださっている。私たちはそれによって復活されたキリストに属する者として、私たち自身の肉体の蘇りを期待しています。どんなに辛いことがあっても、逆境の時があっても、私たちの肉体が復活するその希望を持って生きることが許されています。いつの日か私を含むここに今礼拝に出席している全ての人が死を迎えます。必ず死ぬ時が来ます。けれども御霊の思いによって生かされているならば、キリスト者は死んでも生きることができる。主イエスは約束されています。ヨハネの福音書11章25節26節を読みいたします。ヨハネの福音書11章25節26節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。今月の復活祭を共に祝う前に、皆さんにぜひ確認していただきたいことがあります。この朽ちていつか老いて死んでいく体を生かしてくださる主イエスの御霊の思いによって、生きることを日々願っているでしょうか。復活の希望を持って日々歩んでいるでしょうか。聖餐式、聖餐に入る前にローマ人の手紙8章6節から11節の御言葉をぜひ今週心に留めていただきたいと思います。 まだイエス・キリストを救い主として信じ受け入れていない方々は、今朝の御言葉をメッセージをどのように受け止められたでしょうか。私は罪人なんだろうか。私は肉の思い、罪深い思いで生きているだけの人間なんだろうか。自分中心な生き方ではなく、罪を悔い改め、主イエス・キリストの御霊の思いによって生きることを選択することをお勧めしたいと思います。主イエスを信じ受け入れたことを公に告白し、洗礼を受け、キリストに属するもの、キリストのものとなって生まれ変わることをお勧めしたいと思います。そして一日も早く共にこの聖餐を分かち合うことができるように願い祈っています。もうすでに主イエスを信じ受け入れ、長年または去年洗礼を受けて、この信仰告白をされている方々にお尋ねしたいと思います。今朝語られた御言葉を通して、それぞれのキリスト者としてのこの4つの特徴をご自分の中に見出すことができるでしょうか。他の人からは、あなたは確かに敬虔なキリスト者ですねって言われることはないかもしれない。でも心の中を開いて、確かに聖霊が住んでいてくださっている、そしてその聖霊の中に自分が生きているんだ、もう自分が自分の心を支配しているんではなくて、聖霊が私の心の内で働いてくださっている、そのことを吟味すること、確認することができるでしょうか。肉の思いから解放されて、御霊の思いによる支配が広がることを願っている方はいらっしゃるでしょうか。私たちの救いの完成が訪れるのは栄華の時です。栄華に至るまでは、この聖化の清いものとして変えられていくプロセスの中で、常に罪深い思いによる選択と御霊の思いによる選択の戦いが続きます。葛藤があります。良い決断をしたんだろうか、神の御心にかなった正しい選択ができたんだろうか、それとも自分中心な自分の思い、自分の欲望、自分の願いだけ優先させた選択だったのか、どちらなのか、常に小さいことから大きなことまで葛藤があります。それぞれが心の内をよく調べて吟味して、感謝と喜びを持って聖餐に入っていきたいと思います。お祈りいたします。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。恵み深く憐れみ深い天の父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今月16日に訪れる復活祭を前にして、今朝のローマ書8章の御言葉をありがとうございます。主よ、どうぞ今朝の聖餐に入る前に、それぞれがそれぞれの心の内をよく調べることができますように。また詩編の祈りの言葉にあるように、あなたが私たちの心をよくご存知です。どうぞ私たちの心の内をあなたが調べ、あなたの聖霊の支配がさらに広がっていくことができるように助けてください。まだあなたをイエス・キリストと信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、ぜひ御霊の思いによって生きることの選択ができるように、あなたを救い主として信じ受け入れ、洗礼を受け、その信仰を公に告白して、あなたのしもべ、あなたに属するものとなることができるように助け導いてください。またもうすでにあなたを救い主として信じ受け入れている方々によって、さらに聖霊の支配が心の内にあって広がっていきますように、聖霊の中にあって生きていくことができるように助け導いてください。どうぞこの聖餐に預かるときに、あなたのしもべとして、またキリスト者としてふさわしくこの聖餐に臨むことができるように整えてください。あなたに言い争わなくてはならないそれぞれの弱さを、罪を今あなたに
言い表すことができますように、告白することができますように、またあなたの恵みをもって許されたその罪をあなたに感謝し、あなたのしもべとして忠実に生きることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をお委ねし、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。